それでは今朝与えています聖書の箇所を読みしたいと思います。ローマ人への手紙2章4節から6節です。299ページになります。それではお読みいたします。それとも神の慈しみ深さがあなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈しみと忍耐と寛容を軽んじているのですか。あなたは固くなで悔い改める心がないために、神の正しい裁きが現れる御怒りの日の怒りを自分のために蓄えています。神は一人一人その人の行いに応じて報いられます。以上の箇所から神の慈しみと題して清川先生にメッセージを取り付いていただきます。
おはようございます。今朝もこのローマ書をお開きしました。この私たちの罪の性質、そんなことを思うときに、やっぱり罪の性質の一つは堅くなさといいますか、堅くなな心ということがあるかと思います。例えば何かこの悪いことをした場合に、そのことが許された、その後どうするだろうかなとありますが、もう二度としなくなるだろうか、それとも相手の人の行為につけ込んでまた同じことを繰り返すだろうか、なかなか堅くなで悔い改めないのが私たちかもしれません。神様の愛に対しても同じことをしてしまいます。神の愛につけ込んでさらに平気で悪をなすのか、そんなこともこう考えさせられるわけですが、この2章の4節からお開きしましたけれども、まず2章の4節では神の愛、神の慈しみ、あるいは慈愛ということが語られます。この2章の4節のところだけもう一度しますと、それとも神の慈しみ深さがあなたを悔い改めに導くことをも知らないで、その豊かな慈しみと忍耐と寛容を軽んじているのですかとあります。この神の豊かな慈しみということがあります。そのような神の慈しみ、愛ということを表す言葉がこの4節で3つ記されておりますが、その1つは文字通り慈しみとされている言葉です。前の第3版では慈愛とですね、訳されていた言葉でした。神の慈しみ、これはこの聖書を見ても確かに神はそのような慈しみ、そして慈愛に満ちたお方だとあります。聖書のヤコブ書の5章、ヤコブの5章11節では、主は慈愛に富み憐れみに満ちておられるとあります。神が慈愛に満ちたお方、慈しみ深いお方である。じゃあそのような神の慈しみはどこに見られるのかなとなります。このことで聖書はこう語りますが、神はこの優れて豊かな恵みをキリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛によって明らかにお示しになるとあります。神の慈しみはイエスキリストにおいて見られるというわけです。神が私たちを愛し、そして罪より救うためにその一人子イエス・キリストを世に与えた、そして私たちの身代わりとされた、そこに神の慈しみが、慈愛が何よりもよく表されているということでした。考えれば私たちも自分の大切なものを、大切にしているものを犠牲として与えることができるだろうかと思うときに、本当にそのような犠牲の大きさを思うと、そこにまさに愛があるということになります。 神は慈しみ深いお方、その慈しみはイエス・キリストを私たちのために十字架に送られた、そこに見ることができるとあります。さらには神の慈しみ深いということは神の忍耐ということがあります。4節でも忍耐という言葉が出てきます。この忍耐という言葉はただ単なるこの我慢ということではなくて、もともとは休戦、戦いを休むという、休戦するという意味合いを持っていました。例えば戦いの最中にあってですね、でもその中でこの休戦する、戦いを打ちやめる、そしてその中で相手とですね、戦いのこの無益なことを考える、そして戦いをやめる、そんな意味での休戦ということがありました。ですから期限付きの停戦であってですね、その期間中にやめなければ取り返しのつかないことになってしまうということでした。そのですね、休戦あるいは停戦に甘んじていい加減なことをするならば後悔することにもなるということでした。神の忍耐と言われるのもその通りであるわけです。神が本当ならば罪の故に直ちに私たちを裁き滅ぼすところです。まあ、滅ぼされても致し方ないものでした。ところが神は私たちに対してその裁きを下すことをしばし待っていてくださるわけです。それは私たちが悔い改めに至ることを願い、そのチャンスを機会を与えてくださっているということでした。聖書のローマ書の3章、同じローマ書ですが3章の25節をお読みします。数枚めくったところですが、ローマ書の3章25節にこのようにあります。神はこの方を信仰によって受けるべき血によるなだめの捧げ物として公に示されました。ご自分の義を明らかにされるためです。神は忍耐をもってこれまで犯されてきた罪を見逃してこられたのです。神は忍耐をもってこれまで犯されてきた罪を見逃してこられたのですとあります。この見逃すというのはこのないことにするということではなくて、まあ、裁きの執行猶予なもの、猶予ようなものでもあるわけですね。悔い改めを待っているその期間でした。それが神の忍耐ということでした。そのような神の忍耐のゆえに私たちは今もまだ生かされているということになるわけですが、神はそのようにこう忍耐して待っておられる。でさらにこの神の慈しみ深さということは三つ目の言葉として寛容ということが2章の4節にあります。寛容、この言葉は例えば小さな犬がですね、大きな、それこそ自分の何倍もあるような大きな犬を見てちょっかいを出し、例えば耳を噛んだりする。でもその中でその大きな犬がその子犬をですね、相手にせずに、そして仕返しをしようと思えばいつでもできるけれどもしない、そんな姿でもあるわけです。仕返しをするような力を持っているけれどもあえてそれをしないわけです。まさに我慢、忍耐、そしてこの寛容ということでした。神も私たちに対してこの寛容を示してくださっています。私たちの罪や特に神への冒涜の言葉あるいは行為、それに対しても神はそれを本当に寛容を持って臨んでくださっているわけです。寛容のゆえでした。聖書はこんな言葉もありますが、もし神が怒りを示してご自分の力を知らせようと望んでおられるのに、その滅ぼされるべき怒りの器を豊かな寛容を持って忍耐してくださっているとあります。滅ぼされるべき怒りの器、 私たちをですね、豊かな忍耐を、寛容を持って、忍耐してくださっているとあります。このように神が私たちに慈しみと忍耐と寛容を示してくださっている。それはなぜかとあります。それは私たちを悔い改めに導くためでもあるわけです。神のこれらの慈しみ深さは私たちを悔い改めに導く、悔い改めの時を待っている、悔い改めの機会を与えてくださっている方でもあるわけです。聖書ではこのようにありますが、主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのですとあります。第二ペテロの三章九節の言葉ですが、その第二ペテロ三章九節では、神が裁きの時が遅いと人々は思うかもしれないけど、そうではないというわけですね。神は忍耐深くあられて、一人でも滅びることを望まないで、悔い改めに至ることをですね、望んでおられるからだとあります。この言葉は全ての人が救われるということではなくて、一人でも多くの者が悔い改めに導かれるように、そのことを願い、そしてこの慈しみ、忍耐、寛容を持っておられるということでした。ロマ書の次、第2には、人の罪ということがあります。4節から5節のところですけれども、私たちがこの罪深いものであり、神の深い愛を受けてもなかなか悔い改めようとはしない、そんな頑なの私たちの姿が描かれます。その私たちの罪の一つは、神の愛を軽んじていることだとあります。神の愛を軽んじる、その聖書ではこの4節の後半ですが、その豊かな慈しみと忍耐と寛容を軽んじているのですかとあります。神の慈しみを軽んじるということがあるんだろうかとなりますが、事実あるわけです。例えば私たちが何か悪いことをした場合に、それが許されたとしたら、その後人はどうするだろうか、その反応があるわけですが、例えば一つは罪許されたことを心から感謝して喜んで、二度とするまいと心に決めて、そしてその神の愛と許しに報えるために技をなそうとする者もいます。ところがもう一つの反応は、愛と許しにですね、感謝することはなく、むしろそれを利用するだけであって、再び同じことを平気でしてしまうということがあります。たとえ口で感謝していても、心の中では舌を出しているということもあるかもしれません。そして私たちは神の愛と許しに対しても、これと同じ反応をしてしまうことがあります。ある人々は愛に感謝し、そして神と共に歩むかもしれない。でもある人々は愛を軽んじて、なお平気で罪の中を歩むかもしれない。それに人の罪は、神の愛、慈しみを軽んじるということがあります。そして二つ目には、頑なで悔い改めないということが五節で言われます。あなたは頑なで悔い改める心がないためにとあります。頑なで悔い改める心がない。私たちは意外と頑なであると思います。罪を指摘されると、素直に反省して悔い改めるということは、まああまりないのかもしれません。いろいろ指摘されてもですね、言い訳をして、次には反発をする。そして今度は相手の欠点をですね、言い返す。そしてまた相手を憎んだりしてしまう。ということがあります。いや、人間はそんなに悪くないというかもしれませんが、 心の深いところにおいてはそのような罪深さ、固くなさがあります。そして神の愛と許しを受けてもそこで悔い改めることをしない、心を固くなままで歩んでしまい罪から離れようとしないというその固くなさがあります。人の罪はそのように神の慈しみを軽んじる、そして固くな、そして三つ目には神の怒りを身に積んでいると言います。五節のところにありますけれども、あなたは固くなで悔い改める心がないために神の正しい裁きが現れる御怒りの日の怒りを自分のために蓄えていますとあります。以前は自分のために神の怒りを積み上げているとも訳されたします。神の怒りを身に積み上げている、この蓄えるという言葉、以前は積み上げると訳されましたが、いずれにしても意味するところはあたかも貯蓄といいますか貯金ということにも使われます。お金をですね、毎月毎月コツコツと貯めていく、それと同じように神の怒りを罪の家に自分の身の上に蓄え積み上げているというわけです。神の怒りというと不思議に思う方々もいます。神が怒る、そんなことであるんだろうかとなります。ある人々の描く神の姿というのは、神は私たちがこう何をしても、私たちが罪を犯した時にも悲しい顔はするけれども決して怒ることもなく裁くこともない神、そんな神様を思い描いてしまいます。でも聖書は決してそういったことは語っていないわけです。罪を犯してそれを悔い改めないことに対しては厳しく怒る神、神の裁きというものがあるというわけです。ですから人が罪を神の前にですね、犯した、そしてその神の愛の故に許された、そのような許されながらもなお本当にですね、神の前に本当の意味で悔い改めて歩もうとしない中にあっては、神の裁き、神の怒りを蓄え自分の身に積み上げているというわけです。まあ神の怒りを積み上げる、蓄えることのないようにと願います。そして最後はこの三つ目には神の裁きということが五節から六節にあります。六節で、神は一人一人その人の行いに応じて報いられますとあります。この五節でもありましたけど、正しい裁きが現れる御怒りの日とあります。正しい裁き、正しい裁きが行われる日、それはイエス・キリストの再臨の日でもあるわけです。その日に正しい裁きがなされる。正しい裁きと言いますけれども、確かに正しい裁きというのはイエス・キリストの再臨の時に最終的になされます。というのは私たちの裁きというのは限度があります。例えば裁判でもいろいろな証言によって判断されますけれども、それでもわからない部分というのはあるでしょうし、そういう中で判断するわけですから時として間違うこともあります。致し方ないことかもしれません。人間には人の心の奥の奥までは完全にはわからないからでした。人と人の誤解やトラブルにしても完全な正しい判断はなかなかなすことができません。ですがイエス・キリストが再び来られる、その時にはすべてのことが明らかになり、イエス・キリストによって正しい裁きがなされるとあります。偏ることもない正しい裁き、しかもその裁きはこの6節を見ると一人一人になされるとあります。一人一人それぞれに裁きがなされる。他の人の罪によって裁かれることはないし、また他の人の代わりになることもできない。それぞれ一人一人が神によって裁かれるとあります。そしてその時の裁きはここではその行いによってとあります。その人の行いに応じて、 この行いというのはもちろん一つ一つの罪の行いもあります。憎しみや妬みやいろんな行いもあるでしょうけど、ですがそれだけではなく、ここでは結局はこの人生ということであるわけです。それぞれ一人一人それぞれの人生について裁かれるということであるわけです。罪人には罪のゆえに罪の裁きが報いとして下り、あるいは罪を悔い改めた者には、そしてその信仰者としての行いに応じての神からの豊かな報いが与えられるわけです。やがて天に帰った時には、あるいはやがての裁きの日には、よくやった良い忠実なしもべと神様からの言葉もいただくことができるわけです。ですから神の裁きはそのところにあるように正しい裁きであり、しかも一人一人にその行い、その人生に対して神の裁きがなされる、あるいは豊かな報いがあるということでした。この2章の4節から6節、そこには神の慈しみ深さ、豊かな慈しみということが、文字通り慈しみという言葉、忍耐という言葉、寛容という言葉によって表されています。それの中に私たちが置かれていることを覚えて、本当に心から感謝し喜び、そしてまた神の前に悔い改めるべき時は悔い改める、そのようなものであり、固くなな心を捨てなければならないということでした。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは本当に心を固くななものであること思います。あなたから指摘されても、あるいはあなたが人を通して私たちに指摘してくださった時にも、固くなで改めようとしない、そんな罪深いものでありますけれども、神様はそうではなく、本当にあなたの慈しみと忍耐と寛容の中に今私たち置かれていることを覚えて感謝し、また喜び、また改めるべきところを悔い改めて日々を歩むことができますよう、どうぞ導いてください。私たち一人一人の人生に対して神の裁きがなされることをもう一度覚えさせてください。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。